市役所からこんにちは。続いてはワクワク高山のコーナーです。市民活動団体の方にご出演をいただいております。この時間は飛騨アジアアフリカ救援医療チャリティ実行委員会から6月の活動報告や今後のお知らせ、お願い等をお伝えいただきます。秋には9月6日午前中、紀伊中学校職員駐車場で、また10月5日にも午前中、西之石町の富山県在で救援医療収集を予定していらっしゃいます。お越しいただいたのは救援医療実行委員会の水谷恵子さん、そして JA 岐阜厚生連看護専門学校1年生の戸沢さんと道田さん、3人の方にお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。いつもありがとうございます。水谷です。
戸沢です。
道下です。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さあ、活動は39年目になるということで伺っておりますけれども、今日はね、お若い、ピチピチの看護学生の方にお越しいただいておりますけれども、そもそもどういった経緯で今日は番組にご出演いただいたんでしょうか。
はい、毎年救援医療の活動日にはたくさんの市民の皆様が海外難民のための医療をお届けくださいます。本当にありがとうございます。6月は色畑会の皆様が今年も一緒に働いてくださいました。はい、働き人が熱中症で倒れてしまうことがあり、人手はどんなにあってもありがたいです。そこへ今回は JA 岐阜厚生連看護専門学生のなんと11人もの方々がボランティアに現れてくださり、大変助かりました。はい、今日は夏休みなので代表でお二人がラジオ放送に駆けつけてくださいました。
はい、そうだったんですね。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、看護学生の戸沢です。先ほど若くてピチピチとおっしゃられましたが、実は私は32歳でして、今看護学生をやっておりますが、はい、毎日ピチピチの学生に囲まれて勉強に励んでおります。
羨ましい。
この度は憧れのラジオ出演に緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
看護学生1年の道下です。豊かな自然と滝が有名な広瀬大阪町の出身、19歳です。母の影響で人と関わることが好きで、将来人の役に立ちたいと思い看護師を目指しています。よろしくお願いします。
お願いします。お二人ともこの救援医療のことは以前からご存知だったんですか。
はい、僕は高山出身なので、毎年学校でチラシをいただいて救援医療という活動があるのは知っていましたが、実際に参加したのは今回が初めてでした。
はい、初めての参加だったんですね。いかがでしたか。
とにかく医療を持ってきてくださる人の多さに驚きました。私は以前運送会社に勤めていたこともあり、大型トラックの積載量はしていましたが、まさか終了時間前に2台の大型トラックがいっぱいになるとは思わなかったので、正直言って焦りました。
萩原の増田清風高校がこちらの飛騨救援医療と協力して実施されているのだと初めて知りました。今回ボランティアに参加させていただいて、多くの方が医療を寄付され募金に協力されている姿を見て感動しました。
はい、毎回会場では本当にたくさんの方々がもう次々運んでいらっしゃるんですよね。
私は募金箱を持つぐらいしかできなかったのですが、市民の皆様はすぐトラックに乗せれるよう荷造りしたり、あらかじめ募金も用意してきてくださる方が多く、高山の人は心の温かい方ばかりですごいなと思いました。
はい、雨に降られるなんてことはなかったですか。
この日は大雨の予報でしたが、不特定多数の皆様に宣伝させていただいておりますし、チャータートラックの予約は取り消せません。
まあ、よほどの警報でなければ中止できないということで、いつも雨天決行って書いてありますもんね。
そうなんです。
最初の1時間ほどは私たち看護学生もレインコートを着てずぶ濡れになって作業をしました。その雨の中でも次々とたくさんの箱を積んだ車が来て、道路までずっと並んで待っていてくださりました。やがて後半には雨が上がり、レインコートがいらなくなりました。
はい、
なんと用意した300枚のチラシが1時間のうちにあっという間になくなってしまい、 急いで印刷した知らせもなくなって、この日は600台以上の車が来てくださったことが分かりました。感激しました。
トラックが2台もういっぱいになったんですね。
はい、ちょうどでした。市民の皆様、6月29日は海外難民医療と毛布は約24トン、東北被災地へのお茶、お見舞い品や国内福祉品は25箱、念願のお米も100キロも与えられ、子ども食堂やさまざまな施設にお送りすることができました。また足らないばかりの国内外輸送費も、尊い募金が近年最高額の1日で43万5348円も与えられ、一息つくことができました。大変ありがとうございました。
僕が特に楽しいなと思って眺めていた荷物は、フィリピンのストリートチルドレンのためにバットやグローブなどの野球道具が寄付されていたところに、全くそれとは知らない方からたまたま新しい野球ボールが届けられたりして、ちょうど組み合わされたことが面白いなと思って見ていました。
奇跡です。はい、
鍵盤ハーモニカや文房具、子供服、折りたたみ傘など5箱をフィリピンに送れて、とっても嬉しかったです。
よかったですよね。
はい、
あの看護学生の皆さんは全体の救援物資の成果をどうご覧になってますか？
今回雨にもかかわらずたくさんのご支援をいただけたのは、ここまで39年間継続してこの活動をやっていらしたチャリティー実行委員の方々の努力の賜物だと思います。やはり継続は力なりだなと思いました。
皆様が支援物資をくださったことで多くの人が助かると思うと本当に嬉しくなります。私自身もこのような活動を周りの人に伝え広げていきたいと思います。
はい、多くの方のご協力で本当に大きな力へとなっていくわけですね。
感謝です。なお来週8月21日水曜日夕方は文化会館でチャリティーコンサートを計画いたしております。
はい、
無料で一流の演奏をお楽しみいただけます。でも恐れ入りますが、会場で募金箱にご協力くださいませ。今年のテーマはモーツァルトは300歳です。実際はモーツァルトの父が300歳なんですが、モーツァルトの父の曲から始まり、美しい弦楽器の一流のハーモニーの夜となります。
はい、あのピアノのソロなんかも予定されているんでしょうか？
はい、一昨日入ってきたあの朗報なんですが、ホロビッツコンクールで優勝した韓国のキムピアニストも特別出演してくださり、幻想曲二短調を聴かせてくださいます。どうか8月21日夜をご予定くださいませ。
はい、飛騨高山音楽祭チャリティーコンサート、モーツァルトは300歳、8月21日水曜日になります。高山市民文化会館のショーホールで、入場は無料となっております。まあ、小さいお子さん方にも、まあ、クラシックの良い体験になりそうですね。会場は午後6時30分、開演は午後7時です。なお会場では募金箱も設置しておりますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。
今回の募金は東北へ、それからネパールのためには PHD 協会、国内外の被災地で意の一番に働かれている日本国際飢餓対策機構の3カ所へ送らせていただきたいと願っております。
はい、あの来週予定しているチャリティーコンサートですが、 JA 岐阜厚生連看護専門学校の学生さん方もまたボランティアで
助かるんですよ。
はい、う
ん、
はい、私たちが少しでもお役に立てば大変嬉しいです。どうかお誘い合わせの上、コンサートをお楽しみにご来場くださいませ。
たくさんの方々に来ていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、それでは今年度の救援医療市民収集活動の残りの日程をご紹介します。高山市内ではあと2回となります。9月6日金曜日は比叡中学校、10月5日土曜日は富山県在で、両日とも午前9時から正午までとなります。海外難民への医療はぎゅうぎゅう詰めにしていただいて、そのままトラックに詰めるようお持ちください。募金やボランティアもよろしくお願いいたします。 皆さんのご協力よろしくお願いいたします。お問い合わせはファックス 0577-326409 0577-326409、 当日の連絡は水谷さんまで 090-1751-6090 090-1751-6090 までとなります。
今日はこんな言葉を思い出しました。8月は6日9日15日広島の原爆、長崎の原爆、そして今日の終戦記念日、8月は6日9日15日皆様と平和な社会のために祈りつつ、今日の終戦の日を過ごせ感謝いたします。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は救援医療実行委員会の水谷恵子さん、そして JA 岐阜厚生連看護専門学校1年生の戸沢さん、道田さんにお越しいただいてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。